います。この朝は、お読みいただきましたこの出エジプト記の一章からですね、希留者であるキリスト者に大切なこと、希留者として召し出された私たちにとって大切なことという、そんな題でお言葉をご一緒させていただきたいと願っています。教団の聖書日課ベラカでデボーションを日課をしていらっしゃるということ方も多いいらっしゃると思うんですけれども、6月に入ってマタイから今出エジプト記に移っています。そして今朝はこれまでのこの出エジプト記の中から示されていることをご一緒したいと願っています。出エジプト記を読むと、率直に神様の選びというのはすごいなということを思います。エペソ人への手紙の1章の4節には、神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストにあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされましたと、天地が作られる前からの選びというような表現が記され、また詩編にはですね、139編には、母の胎に形作られるその時すでにというような表現もありますけれども、本当に率直に神様の選びというのはすごいなということを出エジプト記を読むときに思わされます。神様はモーセをヘブルの両親のもとに聖あらしめ、そしてエジプトで奴隷生活を強いられているご自身の民、アブラハムの子孫でありますけれども、イスラエルを救うこととされたと。ナイル川でファラオの娘との出会いもですね、水遊びをしてて遊びに来ててという、そしてこのモーセがっていう時にこう泣くことを通してっていう、こう気づきが与えられる、このファラオの娘に気づきが与えられるうんぬんという、10秒でも赤子であったモーセがですね、泣くタイミングが狂っていたならば見出されることはなかった。そんな箇所から、そんなところから神様はモーセを解放者へと導かれる。今申し上げたのは2章のことでありますけれども、しかもその何と言ったらいいでしょうか、導かれ方プロセスたるや、本当に事実は小説よりもきなりという言葉がありますけれども、モーセはファラオの娘の王女の養子に迎えられて、そしてそれは考えてみれば最も安全な環境であり、また最高の教育を受ける形で解放者としての備えがなされていくっていう。けれどもストレートに解放者になるのかというと、そうではありません。思いもよらない落胆の中をモーセは通るわけであります。同胞は分かってくれるだろうっていう、ところが分かってくれなかった。モーセよ、いつ我々はお前を仲裁者にしたのか、あのエジプト人を撃ったように私も撃つのか。二章の皆さん、11節ちょっと目を止めていただいてよろしいですか。こうして、日が経ち、モーセが大人になったとき、彼は同胞のところへ行き、その区域を見た。そのとき、自分の同胞である一人のヘブル人を、あるエジプト人が撃っているのを見た。辺りを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼モーセはそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。 次の日また外に出てみると、なんと2人のヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪い方になぜ自分の仲間を撃つのかと言った。するとその男は、誰があなたを私たちの司や裁き塚さにしたのか。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。それでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。皆さん、どれほど意を決しての行動だったでしょうか。同胞がファラオの下で最高の帝王学を学び、ファラオの養子としてっていう、迎えられたけれどもっていう、同胞がエジプト人に苦しめられているっていう、どれほどの決心をしての行動だったか。しかし人々は悟ってくれなかったっていう。お前はモーセよ、お前はあのエジプト人を撃ったように私も殺すのかって。それでモーセは荒野に退かざるを得なくなりました。荒野での生活は彼のプライドをも砕くものでありました。さらに皆さん、2章の21節に目を留めていただいてもいいですか。21節を見ますと、モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。それでその人は娘のチッポラをモーセに与えたっていう、思い切ってっていうの表現。思い切って決心しなければ超えることのできないハードルを超えて、アラノで生活をする。しかも40年間もこれからアラノで生活するなどと誰が思ったでしょうか。あるいはモーセは心の中で考えていたかもしれません。もう俺の人生もこれまでだっていう。いや、あの時俺の人生は終わったって、わざわざあんなところであんな決断なんてしなければよかったって、エジプト人に虐げられているイスラエルを救おうと思って、あのエジプト人を撃つようなことをしなければ、もっと上手に立ち回っていたらよかったのにっていう、そんな思いが、俺の人生もあそこで終わったななんていうようなことを思っていたかもしれません。けれども、荒野に追いやられたことは、モーセが追いやられたことは、神様にとって決して失敗ではありませんでした。終わりではありませんでした。モーセの生涯の完成のためには、避けて通ることができないプロセス、それが荒野の生活でありました。人を救われるのは人の技ではない、神の技であります。そして、結果さまざまなプロセスを経て、モーセは神の民をエジプトから脱出させる驚くばかりの技のために用いられていくわけであります。そうした中で、この朝私たちもなおコロナ禍の中を歩んでいるものとして、そういう背景の中で示されたことをご一緒させていただきたいと願っています。ステイホームというところから始まって、東京アラートとか、あるいはアフターコロナとかウィズコロナとか、さまざま言われていますけれども、キリスト者として召されたお互いであります。お互い、神様はこの時何を示そう、あるいは何をなそうとしておられるのかと、神様の語りかけを聞こうとしているお互いではないでしょうか。先週から祈祷会もスタート、実際に会っての祈祷会もスタートしたわけですけれども、そうした中でですね、ある 姉妹がこのコロナの中で示されることがもしありましたら分かっちゃいませんかということの中でですね、その姉妹は何か果物を食べて美味しい果物があった時には必ず種を植えるそうです。家の裏側に、そしてこうだんだん木は大きく成長したりっていうようなことなんだけれども、一度も家の裏に植えた木からはですね、実がならないと、まあ、そんなふうなことの中で、でもそのトマトがあって、それは美味しいトマトで、まあ、どうなるかわからないけれども、家 の, あの表の方にこうちゃんとした土でもないのに植えた時にですね、美味しいトマトができたっていうような、形は悪いけれど、そんな話をして、ですね、やっぱりあの出ていくことが大事なんだということを神様は私に示そうと、光の中に生きることが大事なんだということを、コロナを通して、今この時私に示そうとしておられるのかなと感じましたというような、そんな証しをしてくださって、ずいぶん予言的な、そういう証しだなというふうにこう思わされたことでありましたけれども、皆さんもそれぞれ神様からこの状況の中で語りかけを受け取っておられる、あるいはついて受け取ろうとしておられるのではないでしょうか。そうした中で、ね、私はですね、私の中では希流者という言葉が記されている、示されているんですね。希流者、もちろん、そう感じる背景はですね、まあ、この日課が出エジプトに入ったのは大きいとこう思っています。まあ、ご承知のようにこの出エジプト記はですね、約束の地に至るまでの神の民の希流者としての生活が、姿が描かれている。それが出エジプト、ざっくりとですけれども、アラノを歩み出したイスラエルは本当に想定外のところを通ります。空、水がなくなった、食べるものがなくなった、何しろアラノですから、それは昼と夜の寒暖の差が激しいということも示しているわけですけれども、それだけではありません。突然、蛇が大量発生して、どれほどの人が死の恐怖と痛みの中でのたうち回ったことかという。そんな中で、不思議ですけれども、岩から水が出され、うずらが送られ、そして天からマナが降って、そして昼は雲の柱、夜は火の柱で守られて、結果出エジプトの最後はですね、約束の地の前でモーセはヨシアにバトンタッチするっていう、そんなことまで至っていると。そしてヨシアはそれを受けて実際に約束の地に入るというようなことであるわけですけれども、希流者という、で希流者ということを受け取らされたというかなわけですけれども、何故にというときに、まず皆さん聖書の中に私たちは希流者だとに記されていますよね。第一ペテロ、新約聖書の第一ペテロの2章の21節、第一ペテロの2章の21節にはこのように記されています。愛する者たちよ、第一ペテロお訳しましょう。何ページになりますか？早く開けた方おっしゃっていただいていいですか？455ページ、第一ペテロの2章の11節、 そこには愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり希留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。そもそも希留者ということが今私は示されているんですけれども、聖書にそう書かれていますよねっていう、その根拠はされど私たちの国籍は天にあると。私たちは国籍を天に移されて、そしてこの地上の希留者として歩んでいるというものですからということと、もう一つですね、二つ目のこととして、本当に現実としてこのコロナ禍の中で、コロナの災いの中で希留者としての私たちは生活を強いられている、まあ、教団でも教区でもまた教会役員会でもなんとか皆さんが守られるように一番適切な適切と思うところに歩めるようにと話し合って踏み出させていただくわけでありますけれども、しかしところがですね、いざ踏み出すと起こってくる状況の中で対応を変えていかなければならないことが多々あるという。当初予定した枠の中に入れれば良いというような状況ではない、なくなる場合があるという。ある先生からお聞きしたお話であるわけですけれども、その先生はですね、ネットで礼拝をということで何日も前から、いえ何週間も前から準備をされたそうであります。ところがいざ礼拝がスタートするとですね、無線の電波の関係で礼拝の中で3回も、 もう礼拝が切れてしまう、途絶えてしまうっていう、何をやってるんだろうっていう、なんとか対応しなければならないっていう、まあ、そうするとどんどん焦りますしっていう、忙しくなってっていう、そして終わった後はですね、すごい失望感に襲われてっていう、礼拝を捧げているんだろうかっていう、私はパソコンの修理をしているんだろうか、何をやってるのかわからない、どうしてっていう、できる限りの準備をしていたのにっていう、リハーサルではもううまくいったのにっていう、中にはどうなってるんですかとおっしゃる方もっていう、まあ、その方もですね、責めるつもりで言ったわけではないと思うんですけども、しかし何か責められているようにその牧師は感じてっていう、まあ、一つの想定外のことが起こることで本当に準備していたものが全部すっ飛んでっていう、ちゃんと導かなければならないのに導けないっていう、まあ、そして中でその先生開き直ってですね、どんなふうにしたかっていうと、奉仕を分散して、ネットでつながっている個人やご家庭にですね、賛美のリードお願いできませんかとか、そのようにこうしたそうですね。まあそうしかできないって、もうしょうがないっていう、でそうするときにですね、こう訳のわからないっていうか、十分とは本当に程遠い礼拝というか、そういう状況だったそうであります。でもだんだん味が出てきてですね、雰囲気も随分変わってきてっていう、最初うまくいかないとなんとなく責められているような雰囲気を感じたそうでありますけれども、けどもそのうちにですね、みんなその状況を楽しむかのような雰囲気になってっていう、むしろお互いの絆が深まってっていう、でおっしゃったのは、むしろ Wi-Fi があの時つながらなくなってしまったことは本当に良かったと思っている。今までプログラムに基づいて進める礼拝では決して顔が見えなかった人たちの顔が見えるようになった。特に若い人たち に驚いたっていう、すごい適応能力って言いますかね。まあその先生曰く、自分は昭和のモデルだっていう。まあ、昭和のモデルといえば、右肩上がりの時代。だからみんなと同じようなことをしていると、大体みんなと同じような生活ができる。人と比べて特別に成功ということもないかもしれないけれども、失敗もないと。まあ、そんなにリスクを犯さなくても、定められたプログラムやモデルに従っていさえすればっていう。ところが今の人たちは、まあ、成長ができない、期待できない、そういう時代の中に生きていて、そこでなんとか生きていかなければならない若者たちっていう。だから、いざとなったらすごい適応能力を発揮してっていう。本当に驚いたっていう。普段、見える顔が見えない若者たちの顔が見えるようになったっていうのは、まあ、そんなふうなお証でありました。森がそうした中で思わされたことでありますけれども、旅行ということであれば、気流車ということとともに旅行ということであればですね、まあ、ツアー、普通はツアーコンダクターがいて、一度下見をして失敗のないように、あるいはツアーに参加くださる皆さんに楽しんでいただけるようにと準備をして案内をするっていう。でもよく考えたら、この地上における神の民である私たちは、まだ誰も通ったことがない道を歩んでいる。だから、突然起こってくるさまざまな状況を楽しむということは大事なことじゃないかなって。皆さんに紹介させていただいたことがあるかと思うんですけど、まあ、星野富弘さんの、星野富弘さんが若い頃、渡瀬川を泳いで渡ろうとするときに流された時のお話、覚えてらっしゃいますか？流されてっていう、元のところに、目指したところに帰らないといけないと思って一生懸命泳ごうとするんだけれども、どうにもならない水の流れが強くてっていう、元のところに戻らないといけないと思っていた時は苦しかったって。しかしいざ何も元のところに戻らなくてもいいじゃないかということで、流されてつけるところにつけばいいじゃないかと、そう思った時に全く見える景色が風景が変わったっていう、恐れが取り除かれて焦りの心が消え去って、手足をバタバタと忙しく動かすことからも解放されて、まるで流されているのを、流されながら見える光景を楽しむかのように、そういう意味でこの状況の中で、このコロナ禍の中で神様が見せてくださって導いてくださることを、イエス様と一緒にイエス様の傍らにいて、気流者としてキョロキョロとと言いますか、神様、このことを、こういう状況を通して何を私たちに教えようとしてらっしゃるのだろうかと、そのようにさせていただくことって本当に大切なことではないでしょうか。それは言葉を変えるとやめようっていう、何時ら静まりて我の神たるを知れということかもしれません。皆さん、修法の裏側、牧師の書斎からのところにですね、ニーバーの祈りというのを載せさせていただきました。皆さんも何度も お聞きになられたり、あるいはご自身、本当に危機の状況の中で、祈られたっていう経験をお持ちではないかと思うんですけれども、神を変えることのできないものを静穏に受け入れる力を与えてください。変えるべきものを変える勇気を与えてください。 そして変えられないものと変えるべきものを区別する賢さを与えてください。この状況の中でですね、この水谷清志先生っていう牧師先生がですね、これをもじってですね、コロナ後の祈りというので、ここに、紹介くださっていました。神をコロナ後において元に戻すべきものを元に戻す力をください。元に戻すべきでないものを戻さない勇気をください。そして元に戻すべきものと戻すべきでないものを区別する賢さを与えてください。回復とは必ずしも復元ではない。時に改革こそ真の回復ではないか。皆さん、よかった。本当にコロナの中で緊急事態宣言が解除されて、この礼拝堂で集うことができるようになったっていう、確かに本当に感謝ですけれども、それで私たちは感謝ということとともに、それとともにこのコロナの中を通して気づかれた恵みを持ってっていう礼拝を、礼拝者としてこれからの礼拝者としての生き方を捧げていくということは大事なことではないでしょうか。神様の希留者としての感覚、何が起こるかわからないけれども起こってくる想定外のことも楽しみに恵みによって変えさせていただこうっていう、何が起こるかわからないけれども、いやそうではないっていう、私の旅行の目的はもう明確にありますっていう、それは爆買いですと、爆買いさえできれば私はそれでいいんですっていう、神と共に楽しむとかうんうんとかじゃなくて、私の目的は明確です、これさえできればそれでいいんですっていう、もしそういうものであるならば、当初計画していたものが手に入らないときに、そのストレスはどのように私たちは対応させていただいたら、いただくことができるのかっていう、神様は信じると守られますよ、神様は共にいてくださいますよ、神様は守ってくださいますよ、確かにその通りだと思いますけれども、皆さん、私たちは神様を信じたからといってキリスト者は特別な無菌室に入れられて保護されるわけではありません。コロナばかりか、さまざまな試練や苦しみに遭うことがないようにしてくださるかというと、そうではありません。災いにも遭いますし、時には失敗もしますし、挫折を経験することもありますし、裏切られたり傷つけられたり、あるいは失望させられたり騙されたりすることだってあるかもしれません。あるいは時にはがんにだって事故にだって会う時は会う、失う時には失うけれども、その中で希留者として生ける神様を体験させていただくっていう、それゆえに時を経てその状況の中でこう今を楽しむことができるっていう、今はまだわからないけれども神様必ず全てのことを愛働かせて益としてくださるっていう、その信仰に立って神様に栄光をお返ししてって、皆さん、それが希留者として私たちの生き方ではないでしょうか。この世の希留者として生かされている私たちの生き方ではないでしょうか。そしてその生き様が世に対する証、結果神様はまだご存じでいらっしゃらない方々も希留者である 私たちキリスト者の生き方を通して生けるお方に触れさせていただくというようなことではないでしょうか。希留者、イエス様を信じたら本当に神様が共にいて守られますよ、大丈夫ですよって。けれども本当にイエス様を信じても決して私たちは無菌室の中に置かれて何の試練も災いもなくなるわけではない。いや、むしろイエス・キリストを信じたことによって加わる苦しみや痛みもないわけではないかもしれません。けれども希留者としての生ける神と共に起こってくる想定できない状況を自分一人だったらとても乗り越えられないけれども、神様に信頼することを通して乗り越えさせていただく、そういう生き方っていう。出エジプト記の一章に帰りたいと思いますけれども、皆さん、ここに不安に駆られている一人の王の姿が描かれています。不安に駆られている一人の王の姿がこの出エジプト記に記されています。誰だって安定をあるいは安心を求めたいでしょう。そして、今後のことについて今彼は状況が見えない、先が見えない、いやむしろ悪いことが起こるかもしれない、自分の立場が脅かされるかもしれない、故に恐れを動機として恐れに突き動かされて行動しようとする者の姿として一人の王の姿がここに描かれています。ヘブル人に男の子が生まれたならば殺してしまえ、誰かというと8節でありますけれども、さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こったと。ファラオはなぜ恐れるのかっていう、もちろんこれからの先のことが予測不能だからヘブル人がどんどん増えていく中で脅威を感じるっていう、確かにその通りでしょう。けれども本当の理由は何かというならば、ここに8節に、さてヨセフのことを知らない新しい王がと、本当の理由は皆さん、彼がなぜ恐れに突き動かされてって行動をという時にですね、それはヨセフのことを知らない、神の恵みを知らない王ということではないでしょうか。人は神の恵みを忘れるときに、その不安の解消のために自分の力と知恵で先手を打って将来を守ろうとする、そういう生き方にならざるを得ないっていう、安心できないっていう、新しいを何故にっていうときに、本当のところは恵みを失った、恵みから離れている、恵みがわからないということではないでしょうか。もう一度、この朝、私たち、このコロナの中でですね、覚えさせていただきたいことですけれども、私たちはすでに神の恵みの中に置かれているお互いであるということ。すでに恵みの中に置かれている私たちである。コロ最初の一章の15節に明確に書かれています。神は私たちを愛する御子の支配の中に移してくださった。恵みの支配の中に私たちは移されたものだっていう。すべてのことを働かせて益としてくださる神様の御手に握られているお互いであるということを この朝覚えて感謝させていただきましょう。恐れというものを私たちは脇に置かさせていただきましょう。そして忙しくするのをやめましょう。でもですね、やめることができないある牧師先生なんですけれども、忙しくするのをやめることができないっていう、怖いって。で、何が怖いかっていうと、出し抜かれることが怖いっていう。で、それで奉仕をやめたくても、休みたくても休むことができない、かえって忙しくしているっていう。皆さん、牧師でもということが、言葉が適切かどうか分かりませんけども、本当に私たちはいろんな恐れに突き動かされるということがあろうかと思います。本当に神様を恐れて、神様を愛し、神様を信頼してても、やっぱり恐れるということ、何かに恐れるということは、そして中でもう一度、私たちは切り札とされているんだと、あがなわれて、神のことされて、国籍を天に移されて、そして私が一緒に行くからと言って地上に置かれて、目には見えませんが、どんな状況が起ころうとも、神様が、イエス様が私の傍らを歩んでくださっておられて、そして神様は、今こんな状況がありますが、どうしましょうかと、どうしたらいいですかねと言うことができる。このことを通して、むしろあなたはどんなことをなそうとしておられるんですかと、いうこともできるものにされているっていう。神様はこの世において気流者と私たちをしてくださいました。恐れのゆえに、私たちの心から恵みを締め出すことがありませんように。最後に、バックストーン の、 有名な神と共なる歩みっていう本、読んだことある方いらっしゃいますか。小冊子なんですけど、すごく薄い小冊子なんですけど、すごい印象的な書き出しで始まってますね。最初の一文なんですけど、どなたにも慰め主が参りましたときに、直ちに起こる問題は、この受けた恵みをどうして保つことができるかということであります。聖霊が与えられたときに、この聖霊の恵みをどうして保つべきかっていう、それに対する最善の答えは、あなたは恵みを保つ必要はありません、恵みがあなたを保ってくださるということであります。うちに宿りとどまり続けてくださる生けるお方であるご聖霊は、あなたを保ち、常に水を注いでくださいます。ただ彼により頼み、彼のなされるままにお任せしなさい。そうすれば、あなたの歯もしぼまないばかりか、彼の身力によって、そのなすところは皆栄えるのです。どんなコロナの状況の中、先が見えない、経済的なことも仕事のことは、いろんなことがあろうかと思います。健康のこともけれども、その中で私たちが神の恵みを締め出すことがありませんように、お祈りをいたしましょう。それぞれ